皆様こんにちは。今日からできるキレイのヒント DJ の中村由美子です。さて、いかがお過ごしでしょうか。なんだかね、いつまでも暑い夏が続いたり、すごい雨が降ったりしてますけど、皆様お元気でいらっしゃいますか。なんかね、やっぱりこうちょっといつもと暑さが違ったりとか、その長引く期間がねあったりしたので、私もですね、なんとものすごいジンマシンが体に出たですよなんかもうね、もうだいぶ引いてきたので、3週間ぐらいで引いちゃったんですよね。なのでもうネタというかね、自分でもうこれは笑い話にしちゃえなんて思ってるんですけど、これがねまた面白くて、見事にもう自分の体の右側だけ。すごいですね、体ってね、ちゃんと分かってるんですよ。自分のちょうどね背中側じゃなくてお腹側にね、バーッとこうなんかラッシュするような赤いジンマシンが出たんですけど、もう右半分だけでしたね。あっと思ってね。まあここでまた気づくのが私の良いところだったりするんですけれど、まあまあ原因はね、なんとなく自分でも分かっていたので、なんかね、そのあたりももしかしたら参考にしていただけるかななんて思って、今日のトークのね内容に盛り込んでいこうかなというふうに思っております。まあまあね、すごい暑くて汗もかいたからね、そういうのもいつもと違う状況を生み出す原因になったかなとは思っています。じゃあ今日もよろしくお願いします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの。
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
はい、ジンマシンね、あんまりね、今までの人生の中で私こういう経験をしたことがなかったんですよ。まあ、ちっちゃい頃はね、なんか、プール入って、その後に薬の影響で、ジンマシンというか水イボがね、できちゃったりとか、まあそういうのは経験したことがあったかな。あと、食べ物ですね。そうそう、小学校ぐらいの時に、家族旅行で香港に行ったんですよ。で、結構いろんな食べ物が出てくるじゃないですか。お国が違うと、特にアジア系とかだとね。で、香港に家族で旅行に行った時に、蛇のスープなんちゅうのをね、多分高級料理なんだろうと思うんですけど、蛇のスープなんて飲んだら、それはもうね、体の右側だけなんて話ではなくって、全身にジンマシンが出ちゃったんですけどね。まあまあ、それは多分単純に食べ物が合わなくて体が反応を起こしたんだろうなというふうに思ってますけど、そうでね、今回私の体に出たジンマシンなんだけど、もうね、私ね、あって気づいたわけですよ。あ、何これ、もうでも右側でしょ。右側って体の内側、臓器何があると思いますか。肝臓です。肝臓なんですよ。でも私はもうそれでもうピンときました。あー、ちょっと肝臓がパンクしたかもしれないと思ってね。まあチェックはしないです。私あんまりお医者さんに行くタイプの人ではないのでね、自分の自然治癒力を思いっきり信じてる人だから、そのうちはきっとね落ち着くだろうなと思ってました。でね、そこでね、肝臓にちょっと負荷かけたなーっていうのに気づいたわけですよ。 ね、もう、年齢的なこともあるから、もうほらがっつり更年期に入っているから、でそういうのもあってちょっとずつね、代謝が落ちてるな、今までとは違うなっていうことも感じていたんですね。なのでね、お酒飲んだり美味しいものを食べたりするのも大好きなんだけど、今までみたいにあたくさんは飲めなくなってきたな、ちゃんと消化されてないな、ろ過されてないっていうのかな、ちゃんとアルコールがねろ過されてない感じするな、なんていうのを思ってたりもしたんですね。なので今までよりもねお酒の量は減ったりはしてたわけですよ。でまあでもやっぱりほらお誘いがあったりとか、夏場ねやっぱりお誘いも多くなってたのね、みんな外でね飲んだりしたら美味しいじゃないですか。なのですごくねお誘いも多かったりとか、まあね外食の機会が増えたりしてたので、いつもよりはお酒の量が多かったかなっていうのプラス、まあねケミカルなもの、薬剤というかケミカルなものがね結構体の中に入ったんですよ。それ何かっていうと、歯医者さんにね3ヶ月ぐらいずっと通ってたの。それは何かというと、歯にねセラミックの詰め物をいくつか入れてるんですけれど、それが劣化してきてしまった部分があったので、それをね3つ取り替えたの3つ取り替えちゃったんです。で、ね、どうせならタイミングでね古くなったものから新しくしてしまおうと思ったので3つ変えたんだけど、それをね一気にやったんではなくって、1本ずつ変えたから合計で1本に1ヶ月かける3の3ヶ月かかったんですね。でそうするとその間3ヶ月の間、まあ歯医者さんに行くたんびに麻酔が体の中に入ります。そして詰め物をね出来上がってくるまでの間って、仮の薬剤みたいなのを詰めてもらったりするじゃないですか。なので要は3ヶ月間ずっとその薬剤が歯の中にね口の中に入っていたと言っても過言ではないわけですよね。なのでそう普段からねお医者さんにも行かないし、あんまり薬も飲まない私がですね、ちょっといつもと違うことをやったりしたわけですよ。あそうそう皮膚科にも行きましたね日焼けの後にね結構あこの肌は何とかしなきゃいけないなって思ったので、皮膚科でねレーザーを当てちゃったりなんていうこともしたので、多分ねそういうことが重なって、普段自分がやらないことをやって普段自分の体の中に入ってこないものが入ってきたので、多分ねちょっとびっくりしちゃったんだと思います。でまあアルコールもそうですけど、そういった薬剤とかね全部こう体の中でいろいろやりくりしてくれるのは肝臓なんですね。ね、体の中の化学工場っていうふうに言われるような臓器でもあるので、ちょっとね肝臓がねオーバーワークしちゃったかななんていうふうに思いました。そうなのでね、いい学びになりましたよ。改めて、あ、私ってこういう人だったっていうのをね、気づかせてもらいました。ね、できるだけ普段からナチュラルなものを自分の中に取り入れようってしてる人なんですね。なので、食べ物のね、言ったらよ、食べ物の添加物とかもね、あんまり取らないようにしてるんです。そう、それもほら、要はケミカルなものじゃないですか。ね、ナチュラルなものとはちょっと違うから、なので食べ物とか食材とかを買うときに必ずこう袋の裏の原材料とかを見ちゃう人なんですけど、そうやって食べるものすらもケミカルなものを取らないように気をつけていた人がですよちょっとやりすぎましたよね歯の薬剤とね、皮膚にレーザー当てたりとかね。まあ、いい学びになりました。あ、私はそういえばナチュラルなものを好む人だったんだ、というのをですね、思い出させてもらう、いい経験に、いい学びになったな、というふうに思っています。 そうなのでね、言いたかったことは皆さんにも自分のね傾向を知るといいよっていう話。そう、自分ってこういう人なんだっていう、自分の傾向と対策じゃないですけどね、作っておくと何かの時にすごくね役に立つよっていうふうに思いましたね。今の、まあ、食べ物の話もそうですよね。どういう食べ物が好きなのかなとか、どういうものが自分に合ってるのかなとか、逆に合ってないのかなとか、そういうのをね改めて知っておくと、何かの時にねすごい役に立ちますよ。うん、で、私普段ねグルテンフリーのことをお伝えしてるんですけれども、一般社団法人日本グルテンフリーアドバイザー協会というね法人を立ち上げてグルテンフリーのことをねお伝えしてるんですけれども、もちろんそこではグルテンフリーのことだけではない、いろいろね皆さんの私たちの体と心が楽になったりより健康になったりするようないろんな手法をお伝えしてるんですね。でその中でもやっぱり食ってね毎日ほらみんな取るじゃないですかね、食べますよね。なのでその食事を楽しみながら、そうできるだけストレスにしたりとか、なんかすごい食べたいのに我慢してキーとかってなったりするような感じではなくて、できたらその心地よく自分のね食べたいと思うものも好きに食べれて、それをしながらも食事方法でバランスが取れるようになったらすごいハッピーだよねっていうことをグルテンフリーを通してお伝えしてるわけなんですよね。そうなので皆さんもね自分が普段よく食べている食べ物からも傾向と対策が練ったりもできるわけですよ。普段どんなものを好んで食べてますか？とか、あとは疲れたりストレスが溜まった時に食べたくなるものとか飲みたくなるものって何ですか？とか、まずねそこから紐解いていくとねいいと思いますね。多いのは多分、甘いもの、疲れた時とかに甘いもの食べるとすごいなんかホッとするとか、男性だったらもしかしたら仕事の後のね一杯のビールとかアルコールとかってなるかもしれないですね。でねこれ甘いものもアルコールも共通してることがあるんですよ。何かっていうと、体をね、まあもちろん心もです、心と体はつながっているから体と心を緩めてくれるんですよね。ビールわーって飲んだりした時もそうだし、甘いもの食べた後とかもそうだし、はーってなりませんか？すごいね、それは頑張ったりとか集中した心と体を緩めてくれる作用があるんですね。でこれをですね、まあ東洋医学とかね中医学漢方とかの考え方でいくと陰と陽のバランスっていう考え方をしたりもするんですね。で、体をね冷まして、熱を冷ましてくれたりとか、今の話に出てきた緩めてくれるようなものって陰の性質なんですよ。なので陰の性質の食べ物ってどういうものがあるのかなとかっていうのを知って、自分が疲れた時とかすごくね集中して煮詰まって緩めたい時とかに陰の要素を持つ食べ物をあえてねちゃんと積極的に摂るようにすると陰と陽のバランスが取れたりとかって、そういうことだったりするんですね。食べ物でバランスを取ろうとかね、グルテンフリーみたいなことを取り入れて体のバランス取ってこうなんていうのは、そんなことだったりもします。でね、逆にじゃあ 今ね、陰のね、甘いものとかアルコールとか陰のものをいくつか例を挙げましたけど、陽のものとかっていうのもあるわけですよね。で、陽のものって動物性のもの、お肉とかお魚とかって陽のものだったりとかってするわけですよ。なので、よし、精のつくもの食べようとか、元気になるようなもの食べようっていう時って、お肉とか選んだりしませんか？そう、そういう感じなんです。で、あとはもしお肉とかお魚とか動物性のものが苦手とかっていう方は、お味噌とかお塩とかね、ちょっとこう味濃いめのものっていうのは、どちらかというと陽性のパワーを持っている食べ物になってくるので、そういうものをね、選んでいただくと、陰に傾いた心と体が陽のエネルギーを取り入れて、バランスが取れてくるっていう感じになると思います。じゃあ、自分の状態が陰になってる時ってどういう時っていうと、元気のない時です。なんかそういう時もありますよね。ちょっとなんかやる気ないとか、なんか家にこもってたいなとか、人間だからね、やっぱりいろんな時があって、もうそれは当たり前だと思います。でもそういう時でもさ、やっぱり、あ、今日も会社行かなきゃいけないなとかね、これやんなきゃいけないなとかっていう時もあるから、そういう時に食べ物の助けを借りるっていうのもありなんですよ。自分の力だけで、えいやーなんて無理やりしなくてもね、世の中のそのバランスのことを知って、自分の状態を見ながら上手に取り入れていくと、自然とね、バランスが取れて、心も体も健康でハッピーになっていくっていうことがね、できちゃったりするんですね。なので、ぜひ今日の話もね、参考にしていただけたらいいかと思いますね。で、食べ物だけではなくって、いろんなものに陰と陽がありますよね。月と太陽だってそうですよね。月が陰だとしたら太陽は陽ですよね。で、私たちの季節にも陰と陽があります。寒い季節は陰だったり、暑い季節は陽だったりね。お人柄にもあるんですよ。この人は陰性の気質が強いねとか、こっちの人は陽性の気質が強いねとか、大事なのはいいとか悪いじゃないってことです。みんな誰もが陰の部分も陽の部分も、そして中堅っていうか真ん中かな、中間、バランスの取れた状態になることができる。みんな全部の要素を持っているので、なんかね、自分の状態を知って、今結構大変な時代だからね、心地よく過ごしていけるといいんじゃないかな、なんていうふうに思いましたね。なんか私のジンマシンの話から、ちょっと陰と陽の深い話になりましたけどね、皆様の毎日に何か参考になるといいかなと思っています。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
さて、今日も最後ね、エンディングになりました。まず告知です。ご案内をさせてください。9月のね、中旬に、大阪に出張するんですけれども、何があるかというと、食の展示会とかって皆さん聞いたことありますか？フーデックスジャパンとか、あとホテルレストランショーとか、東京だとね、ビッグサイトっていうところでやったりするような展示会なんですけれども、大阪でもやってるんですね。で、今回は、9月の18日、19日、20日、3日間、ね、インテックス大阪っていう広い会場で、展示会場で行われるホテルレストランショー、フーデックスジャパン in 関西において、私、中村由美子が講演をさせていただきます。 で、私が講演をさせていただきますのは9月の19日木曜日の12時半からになりまして、でここでね、あのグルテンフリーの可能性っていうタイトルで、約まあ、40分から1時間ぐらいのお話をさせていただきますので、あの展示会自体もね、なんか見ていただくといろんな食品、世界なんですよ、日本だけじゃなくて世界のいろんな食品とか食材の業者さん会社さんが来ていて、そういうのがね、あの展示されたりもしていて結構面白いので、あの私のね講演も聞いていただきつつ、その展示会も見ていただけるといいかなと思います。入場にはチケットが必要なんですけれども、フーデックスジャパンイン関西で検索をしていただくと、そこからね、あの事前の登録っていうのができるようになってます。で入場者登録っていうのをしていただくと、その会場にあの入れる手法をいろいろと教えていただけますので、まずはね事前の入場登録をしていただけるといいかなと思います。ね、私もあの今、主催者の方と打ち合わせが進んでいたりとか、そう講演のね、そうなんですよ、内容もね、なんとなくもう自分の中でアウトラインはできてるんですけど、もうちょっと冷たいななんていうところもあったりするので、ちょっとね9月の中旬までに頑張って仕上げていきたいかなというふうに思います。もしいらっしゃれる方がいたら、そこでお会いしてご挨拶しましょう。さあさあ、では中村由美子の今日からできる綺麗のヒント、今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。